この16章には祝福を失うサムソンの姿があります。一節を見ると、なんとサムソンはペリシテ人のガザのところに行き、また遊女を見つけて彼女のところに入ったと。もう全くもう神様から離れてしまったような彼の行動があるわけです。さらにはデリラというこのペリシテ人の女のところに行ってしまう。そして彼はこの行ってはいけないこの彼のその力の秘密をなんと彼は話してしまうということが17節に出てくるわけです。ついにサムソンは自分の心をすべて彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の胎にいる時から神に捧げられたなじり人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は良くなって普通の人のようになるだろうと。彼はその自分の力の源をなんとデリラに言ってしまった。まあ、デリラも銀千百枚、5人のペリシテ人の領主からこの受け取って、そしてこの裏切ってしまう。まあ、イエス様の裏切りの時にもこの弟子のユダが銀30枚を受け取って裏切ったということが出てくるんですけれども、ここにも一つのこのお金の誘惑、そしてサムソンに対してはこの肉の誘惑があって、彼は全く神様から心が離れてしまうということになってしまうわけです。この母の胎にいる時から神に捧げられたなじり人だからだと彼は言ってるんですけれども、その自覚が彼の心の中にしっかりと与えられていて、そして彼は本当にこのなじる人として生活していたら全然違っていただろうと思います。そしてついに彼はこの19節のところを見ると、彼女は膝の上でサムソンを眠らせ、人を呼んで彼の髪の毛7房を剃り落とさせた。彼女は彼を苦しみ始め、彼の力は彼を離れた。この力が離れたというのは、実は20節のところを見ると、20節の終わりに彼は主が自分から離れられたことを知らなかった。なんと主なる神様は彼から離れていってしまった。彼は祝福を失ってしまう。そしてその後にペリシテ人たちに捕らえられて、両目をえぐられ、そして引き嘘を牛の代わりに引かせられるような、もうそのようなものとなってしまったわけです。私たちも主から離れたら果たしてどうなるんだろうかということを思います。ヨハネの福音書の15章の5節6節を見ると、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては私あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいますとイエス様は言われたわけなんですけれども、私たちはイエス様にとどまっていなければならない。イエス様にしっかりとつながって、神様からの祝福をいただいて、そして豊かに実を結ぶ、それが私たちの生き方であるはずです。私たちはイエス様から離れては何事もすることはできないし、祝福を失ってしまう。あのエサウもなぜ祝福を失ったんだろうか。彼は自分に与えられていた長子の権を軽んじてしまった。そしてサムソンも母の胎にいる時から神に捧げられたなじり人であったわけなんですけれども、彼はそれを軽んじてしまった。ですからついには主が自分から離れられたということを、もうサムソン自身は全くわからないものとなっていたわけです。しかしそのサムソンは 28節のところを見ると、サムソンは主を呼び求めていった。神主よ、どうか私を心に留めてください。これはもう彼の悔い改めの姿ではないだろうかと思います。彼は目をえぐられ、毎日牛のように引き薄をもう牢屋の中で引かせられる、そういう中からなんと彼は主を呼び求めて、どうか私を心に留めてください。彼はそのように祈ったわけです。まさにそのこと、この祈りっていうのは、あの十字架の上でイエス様と一緒にイエス様の右に十字架につけられたもう強盗が私を覚えてくださいと言ったのと似てるような言葉ではないだろうかと思います。その祈りを神様は聞かれた。そして神殿に彼は連れて行かれて、そしてそのところに中柱を彼は探り当てて、そしてその中柱2本をもう崩すことによって、その神殿はもう大勢のペリシテ人たちのうちに落ちて、そして彼は30節を見ると、サムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かったとあるわけです。彼は主に呼び求めて、そしてまたそのところに主の栄光は表される。そして彼は31節を見ると、サムソンは20年間イスラエルを裁いた。彼はなんとこの裁き塚さ獅子のうちの一人に数えられているわけです。そして新約聖書では、このヘブル人の手紙の11章のところに、この信仰列伝と呼ばれているんですけれども、その中にもこのサムソンの名前が記されてあるわけなんです。なぜならば彼はもう傍若無人のもう放蕩三昧の生活をしていたんですけれども、しかしイスラエルに害を及ぼさなかった。その逆にこのイスラエルを苦しめるペリシテ人を彼は打ち破っていったということであるわけです。彼は獅子としての働きは十分にしましたけれども、しかしもし彼がこの母の胎にいる時から神に捧げられているナジリ人だというその自覚、また神様のその契約をしっかりと持っていたら、彼自身はもっともっと祝された人になったに違いないと思います。なぜペリシテ人の女のところに行かなければいけなかったんだろうか。もし彼が自分の心の中にあるその肉の欲に打ち勝っていて、そしてまた主に従っていったならば、彼はもっともっと祝されて、また喜びと感謝に満ち溢れた人になっていたはずですけれども、また私たちはこうしたところから学ぶ必要があるわけです。このことが聖書に記されて、今私たちはこの記事を読みますけれども、私たちも本当にこの神様によって選ばれて祝福されているものである、そのことを私たちは心に覚え、また神様にしっかりとつながって、そしてまた感謝と喜びを持って、私たちは日々歩んでいくものとさせていただきたいと思います。